とカジさんの移籍好奇心、前回からの続きです。
そもそも山上さんなのに北井醤油っていう、東西南北の北ね、それに、伊藤さんの井っていう字を使って北井醤油って言うんですけど、まずこれなんでかっていうところだけちょっとお話ししてもらってもいいですか？
はい、あの僕もいつも山上醤油って間違われたりする時もあるんですけど北井醤油という由来が、まあ、ありまして、昔はその屋号がそれぞれにあられたんですけども、その屋号から出ているお醤油蔵でして、まあ、初代の山上伊三郎という、まあ、僕のひいひいひいじいちゃんになるんですかね、がおられまして、この方がお醤油屋さんを始めるときに、私の住んでいるその船越という地域はですね、東西南北で地名が分かれていまして、私たちが醤油製造業をやっている地域が北組っていうところなんですよね。で、北の伊三郎で北井というふうに屋号がついたと、まあその北井と呼ばれるんで、まあ、北井醤油というふうなお名前を付けられたというふうに、まあ、僕らはついでいるような状態ですね。
これ、取材の時は深く聞いてなかったんですけども、このタイミングで聞きたいなと思ってたのが、まさにこの初代の伊三郎さんですね、山上伊三郎さんのことをちょっとお聞きしたいんですけど、考えれば考えるほどですね、北井醤油ってもう現在のスタートアップ企業なんですよ。なぜかっていうと、醤油蔵を作るっていうことは、当然設備投資にお金がかかる、有能な職人を採用しないといけない、原材料の調達が必要ってなるので、当然資金調達必要になるじゃないですか。ところが醤油ができるの3年後なんですよ。
確かに。
しかも売れるような醤油ができるかどうかわからないわけですよ。要はね、だいぶ博打売ってんなっていうふうに思ったわけですね。で、山上伊三郎さんは仏の伊三郎さんって言われてたぐらい、その人に信頼されていて、なんかニコニコニコニコされてたっていうようなそのエピソードも書かれてるんですけど、いや3年間は胃がキリキリ痛むんじゃないかな、そういう思いをしたんじゃないかなっていうふうに僕は勝手に想像して、そこら辺の話を伝わってないかなというふうなことをですね、ちょっと聞きたいなと思ったんですけど、山上さんいかがですか？初代の方の最初の創業話。ああ、
そこの話はですね、僕もちょっとそこまでは伝わってないですね、そこのご苦労のところは。ただ最初にその山上家でスタートアップみたいにしようとした時はですね、酒蔵をするか醤油蔵をするかっていうお話にはなったっていうふうに聞いてます。もしかしたら酒蔵もしてたのかもしれないです。まあそういうお話が出るぐらいだったんで、なんかその伊三郎さんの奥さんがやっぱりお酒を飲んで暴れられる方が嫌で、
ああ
それよりかはご家庭に調味料があるとご家庭が明るくなると、そういった仕事がしたいというふうな思いを伝えられて醤油蔵になったっていうふうには僕らは耳にはしております。
ね、その本当に最初の3年間ってどうだったんだろう。当時の山上家が裕福かどうかもわからないし、もともと何をやってたんですか、山上家は。
何をやってたんでしょうね。僕たちもそこはなかなか、その途中の代の人たちが、ね、戦争に行ってらっしゃってて、そこでですね、僕たちも詳しく引き継げ出てないことがあるんです
ね。なのでそのマジで最初の3年って本当に胃がキリキリ痛んだんじゃないかなって。まさにね、エスミも僕も創業して数年しか経ってないからさ、最初の3年なんてもう胃が痛かったもんね。
ずっと今だ痛いです。
僕もそのいろいろですね、代表になってこういうところに土地があるんだっていうのとかを知る機会になったんですよ。で、もう山の一角を北井醤油が所有してるところがあるんですけど、そこはもう杉の木がいっぱい生えてるんですよ。
ああ。
多分そういう木材とかも売ってらっしゃったんじゃないかなと思います。
なるほどね。
で、会社で使う木桶はそこから切ってくるので、 で、その工場のその蔵の中の建物の木材に当てたりとか、まあ当時でいう桶を作ったりとか、あとはまあ醤油と味噌、味噌はもう少し早くできますんで、まあ味噌でこうつなぎながらされてらっしゃってんじゃないかなというふうに思います。
なるほどね、はい。まずは目の前のキャッシュのために味噌作る。
桶も作る。
ね、いや、多分そういったことやってらっしゃったんじゃないかなと思いました。あの、あれは地下水ですか？山の水を、はい、が豊富に出てるとか、
はい、
あとは当然海のそばなんで、船運ですね、舟運なんかも整っているので、醤油を作る環境としてはめちゃくちゃ良かったんですよね。
そうですね。
結構古くからのお醤油屋さんで、うちのそのちっちゃい町にも一箇所だけその醸造のとこあったんですけど、私がちっちゃい時に多分廃業されたりしてて、うん、そういう商業化とかが進んでいく中で、それでもやっぱこの手の込んだ時間のかかるやり方ってなかなかその維持しづらい部分もあると思うんですけれど、そのあたりって今山上さんご自身が何かこう思われることとかあったりするんですか？
あの、確かに、まあ、そういうふうに言われると作業効率的には非常によろしくないですね、うん、大量に生産できるわけでもないですし、時間もかかりますし、本当人手もいります。もうそれこそ全部機械化にしてしまった方が、まあ、スピーディーに商品できますし、まあ、お金に変えれる移動も早いわけですからっていうことが可能になってきます。ただそのこの杉桶仕込みの天然醸造っていう製法の良さっていうのは、うん、やっぱりその蔵付き酵母とかっていう耳にされたことあると思うんですけども、まあ、そういう、高熟酵母がですね、もう木桶の中に住み着いてくれるんですよね、
うん、
でそれがやっぱりこう醤油作りに適した働きをしてくださる。木桶でいうと100年プレイヤーの木桶もいるんで、まあ、そういった100年プレイヤーの本当 名育成選手たちの詰まった木桶でお醤油作りをさせていただけてるっていうのが、まあ、我々の強みですので、なかなかその予想さんが出せない味が出しやすいというのがやっぱり特徴なのかなと思いますし、まあ、そういった醤油を使いたいって言われるお客様のためにですね、やっぱり残していきたいなっていうふうに思っております。
100年ですよ、蔵の中に住み着いてて。すごいよね、これだけは絶対真似できないんだよね。
うん、いやすごい。でもそうですよね、きっとお父様とかおじい様とかも迷われたりされたことがあったんじゃないかななんて。ちょうど高度経済成長期ぐらいが一番揺らぐというか、今って少しまた古いものっていいよねとか、大量生産ってどうなのっていう、今でこそそんな流れ来てますけど、おそらく山上さんが引き継がれた時とか先代が引き継がれた時って割とこう、いや商業化万歳みたいな外圧が強かったんじゃないかなと思って。
そこあたりどうだったんですか、山上さん引き継いで最初からもう杉桶で行くっていう大風に思ってたのか、うん、それともいややっぱこれからやっぱ生産性上げて工業化だぜみたいに思ったのか。
うん、そうですね、あの僕もやはりこうお仕事させていただいて、いろんなお客様とお話しさせていただくことがあったんですけども、うん、やっぱり木桶をね断念されるお醤油屋さんが多いんですよ。でやはりどんどんどんどん少なくなってって、でそのうちはですね42桶所有しておりますので、その42桶を回すのってもうめちゃくちゃ大変なんですけど、これをやっぱ維持していってくれなっていうお客様がやっぱり多くお声掛けいただけるんですよ。我々もやっぱりお客様にそういった姿を見せれて、お客様もわーって感動してくださいますし、そうそう、これを求めてねわざわざ船越まで来たんよって言ってくださるお客様の方笑顔を見ると、またその笑顔の先にまたあの食材を使った時にさらにいい笑顔が待ってるんだなと思うとですね、やはりこう続けていかなければならないなっていうふうに覚悟が決まるというふうなところではありますね。
あの奥様にインタビューをさせていただいた時に、奥様がこの嫁いできて 最初の印象がもうとにかく愛されていると、北井醤油が本当に古くから愛されている、その愛をすごい感じたっていうことをおっしゃっていて、やっぱそういうお客さん多いですか？
多いですね。我々より我々の醤油のことが分かられるお客様もありますんで、違うみたいな、もうすごいレベルで分かられますねっていう方も本当に多いです。はい。我々ちょっといろんな種類をこう、テイスティングしたりするとちょっとこうぼやけてきちゃうんですけど、もうこの種類の醤油しか使わないというお客様はもうドンピシャで当てられますね、やっぱり
一筋だから
そう一筋だからこそもうスパッと当てられますね。すごいですね、本当に。
山上家が6代続いてるってことはさ、そのお客さんも6代に引き継いできてる可能性だってあるじゃんすごい。
あ、そうですね本当ですね、本当おっしゃる通りですよね。もう本当に僕も帰ってきてすぐやった業務は配達業の業務をやったんですけど、やっぱり漁師さんのお宅配達したり、あとは農家さんのお宅配達したりしてたんですけど、あんたのところの醤油もう何十年って食べようよみたいな言ってくださるんですよね本当ありがたいですよね。三河屋のサブちゃんみたいな、
そうですよね、
配達してるんですよ。
今でも配達されてるんですか？うわすごい
一軒一軒に配達しております。今計4台の車でお客様のところをルート配送しております。
しかも空き瓶の回収もやってる。
ああ
福岡県はですね、もう空き瓶があんまり出回らないようになってきてるんで、他の醤油屋さんはですねペットボトルに変えられてるんですけど、まあ、我々はどちらかというと、まあ、海の近くで商売させてもらってます、なんでその海洋プラスチック問題とか、
ね、
あとはやはりこの自然の恵みをいただきながら商売させていただいてるんで、まあ、どちらかというと僕らも SDGs の精神に基づいてやっぱり商売していかないかっていうふうに思ってますんで、まあ、空瓶回収する子どもたちに、まあ、リサイクルの良さ、自然環境を守る大切さ、ものを大事にする精神っていうのを忘れてもらいたくなくて、まだまだその空瓶を集めて、まあ、洗浄して業務用であったり、まあ、大きな量を使ってくださるお客様にその空瓶で配達するっていうやり方をさせていただいてます。
いやすごい、そのシステムがまだ日本に残っていたんですねでしかも福岡糸島とかも割と都会じゃないですか、はい、私が育った島根県とかも本当に超硬い中で、そういうところは逆に言うと全然そういう文化が、まあ、残せなかったっていうのもあるかもしれないんですけれど、いやなんか感動しました、うん、それはやめられないですね。だって回収するたびにあんたね、やめないでよみたいに多分言われるわけですよね。
まあそうですね。そうね、お客様がね、その続けてくださる限りはですね、僕たちもそのなるべく寄り添っていきたいなっていうふうに思いますし、やっぱりその瓶の方がはっきり言ってこう製品の品質の保つには。すごく長けてるんですよ。なんでいつまでも美味しいお醤油が保管できるっていうのはやはり瓶の方がはっきり言うと美味しい状態を保ってくださる、香りを逃がさないんですね瓶はね、うん、
いやすごい、どこの企業もさラストワンマイルとかっつってさ、
本当、
ね、顧客にリーチしたくて本当にいろんなマーケティングストラテジー使ったりねやってるんだけれども、昔のやり方をこう地道にやってればラストワンマイルどころか家庭のことまで全部分かってしまうっていう、
ああすごい
本質がここにありますよね。
そうですね、いや本当本質だなと思いました。
さあ僕はね山上さんをインタビューして、今度やっぱその伝統を受け継いできたっていうその伝統性ももちろんあるんですけども、山上さんのこう面白いところはね、新しい言葉ずっと考えてるんですよね。
へ
え、うん、で伝統を重んじつつも、うん、このいろんなことにチャレンジされているっていうところが、まあ、僕は山上さんの魅力でもあるんですけども、まあ、最後で山上さんのこれからの構想とか夢をですねちょっと語っていただきたいんですけども、 まあ、まずはあの例の来年6月にと考えているあの話をちょっとしていただきたいんですけども、
まあ、僕たち今杉尾刑事込みの天然醸造っていう製法でお醤油作りしておりまして、僕たちがやっているその製法の作り方をやはり見てもらわないとお客様方にはちょっとご理解しづらいのかなと思います。梶原さんは何度も私どもの工場に足を運んでくださったんで、海風を浴びながらあの船越という地域に入って潮風を感じてるうちにいつの間にかお醤油の香りがブーンとしてくる、
うん、
で中に入ると張りのある工場、そして目の前にそびえ立つ杉桶仕込みの木桶が見えてくる、あここで醤油作ってるんだっていう風なところをですね見ていただく、その僕たちが愚直にやってる姿っていうのをやっぱお客さんに知っていただくことが我々のその今やっている大切なその工程を続けていけることだなというふうに思っております。でどうやってお客様に足を運んでいただけるのかなっていうふうに考えたときに、今はまだ工場見学もこうちょっと完全予約制みたいにしているところがあるんで、なかなか我々も作業しながらご案内ができなかったりするもんですから、事前にあのご予約いただいてたお客様にはですね、時間ずらして、作業の時間ずらしてお客様の時間を取って、まあ、ご案内してっていうふうなことをさせていただいています。まあ、そういうことが、まあ、自然にできるようにするために、あの会社の目の前にですねカフェを作ろうと思っておりまして、まあ、糸島の食材を使ったり、あとはまあ我々が作っているお醤油であったりお味噌であったり、まあ、塩麹であったり醤油麹であったりっていうのを使って、まあ、お料理を楽しんでいただいて、でちょっと少しゆっくりした後に、まあ、皆さんで工場見学、その後にですねみんなでその季節に合う調味料作りを体験していただけたらなというふうに思っています。まあ、それは醤油作りになると3年かかりますんで3年間もお客様を拘束することはちょっと我々も気が引けますから、我々が作ったお醤油をですね、まあ、絞る作業をしてみたりとか、その絞ったお醤油で、まあ、出汁を取ってあの麺つゆ作ってみたり、夏の前はですね冬になってくると、まあ、糸島のそのダイダイとかユズを使って果汁を絞ってポン酢を作ってみたりとか、まあ、そういった作業ができるんじゃないかなと思ってますので、毎麺つゆ毎ポン酢作り、そういった体験と工場見学を兼ね備えたようなあのスペースにしていきたいなというふうに思っております。
いいですね。発酵食品がメインのカフェ、まあ、体験もできるカフェ、
はい、
お店の名前はもう決まってんですか？
まあ、いや仮なんですけど、まあ、今ちょっと使ってない木桶がありますので、まあ、その木桶をですねもう真ん中にドーンと置いて、もうまるで大黒柱かのようにモニュメントとして置いてですね、まあ、お店の名前をそのまま木桶という名前にしようかなというふうに考えてます。
いいですね。木桶ってさ高さ2メーターぐらいあるんだよね。
あ、そんな、そうか、うん、そうですよね、仕込みですもんね
それがお店入ったらドンってある感じなんですよね。
そうですね、はい。
で、比較的糸島の船越っていう場所、北井醤油さんの船越ってまだまだあんま人がね、あんま来ないところなんですよ、エリアとしては。糸島の中でも、もうほんと景色もよくって、うん、で、カフェあったら絶対来るわっていう、まあそういう場所で、いや間違いなく流行るよ。
工場見学大好きなんで、もともとメーカー出身だからめっちゃ行きたいです
でね、僕ね、オープン時はもう間違いなく福岡食べる通信北井醤油スパを絶対企画しようと思っていると。
それいいですね。うわ素敵。
だからもう読者のためだけに貸し切る
ぜひお待ちしております。
そのカフェ以外でもこんなことやってみたいとかもあったりされるんですか？
今力入れてるのはですね、海外のバイヤーさんたちとのやり取りを一番今力入れてるような状態ですね。あとはもう一つはそのお客様の、例えばラーメン屋さん、返しって作られるんです。その返しを我々が 作りますよと。
お
っていうことのお手伝いとかですね。まあ、ラーメン屋さんだけじゃないですけど、オリジナルの麺つゆとか、うんうん、卵屋さんのところに、卵かけ専用醤油作って納品したりとか、そういうこともさせていただいてます。でまあ、焼肉のタレとか、しゃぶしゃぶの割り下とか、そういうのも作ってます。
そっか、さっきカジさんが言ってたみたいに、結構その、醤油って、どっかで必ず私たち接点があるから、外食のメインどころでも醤油って使われてますもんね。それはめちゃくちゃ楽しそうですね。うん、商品開発がこう広がって感じですね。OEM というか、一緒に作るっていう。うね、へえ、はい。
ベースがその天然醸造醤油っていうのがやっぱいいよね。
そう。うん、ベースね、じゃないとできないですよね。うん。蔵付き酵母で。それは夢がある。
ますますさ、これを聞いたらさ、読みたくなるし食べたくなるし行きたくなるでしょ。
行きたくなる、3点セットですね。確かに、
うん、だからね、これ本当にね、福岡食べる通信の読者さんにはですね、読む前に聞いてほしいね、これを、ね、
ああ確かに確かに、
はい、まあそんなことで配信しましたけれども、さあ山上さん、実はですね、最後になりますけれども、この番組はですね、聞いてくださってるリスナーさんに最後に問いを残して終わるっていうことをやってるんですよ。で、山上さんにちょっと問いを考えていただきたいなと思っておりまして、どうでしょう。僕ね、これよく考えたら言ってなかったわ。
そうですね。問いかと思って、例えば今までのゲストさんでどんな問いを残してこられたんですか。
どうだろう。例えばその今あなたが使っている醤油はなぜそれを使ってるんですかとか。
いいです。
今の分僕カットしますんで、はい、山上さんが言った手で。
いいですか。
じゃあ山上さん、ちょっとリスナーさんに問いをお願いしたいんですけども、はい、いかがでしょうか。
はい、かしこまりました。それではリスナーの皆様に問いを残していきたいと思います。あなたのご家庭で使っているその醤油は、どうしてそのお醤油を選んで使われているのですか。
なるほど。日常のあまりにも当たり前なことにぐさっと問いを突きつけられてハッとするっていうパターンですね、これはね。
ありがとうございます。
最初にでもカジさんに、エスミンはどんな醤油使ってて、なんでそれなのぐらいのこと聞かれてたんで、ドキッとした人ですね、私は。
さあ皆さん、まずね、しっかり自分の自宅にある醤油の銘柄を見て、なぜそれを使ってるのかをですね、ちょっと自問自答していただいて、よかったら、はい、ハッシュタグイテキ好奇心をつけて、ツイッターとかフェイスブック、インスタでつぶやいていただければと思います。今ツイッターって言わないのか、 X、 はい、まあ、SNS でつぶやいていただければいいと思います。で、北井醤油さんのホームページを貼っておきますので、北井醤油さんの商品はネットで買えたりできるんですか、山上さん。
はい、ネットで購入できますので、はい、ご興味がある方ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ちなみに福岡食べる通信の読者さんにはですね、11月後半から12月頭ぐらいですね、北井醤油さんの天然醸造醤油とゆずポン酢ですね、はい、これをセットにしてお届けしますので、読者の方はそれをお待ちいただければと思います。さあ最後に山上さん、いかがでしたでしょうか、今日の収録。
楽しく参加させていただいて、で改めて自分のことをお話しするとですね、やはり正直にやっぱり商売していかんと皆さんに伝えれないなっていうふうに思いますし、やはりまっすぐな僕らのやってることを多くの人に知っていただかないと、我々もこの商売を続けていけないんで、そういった覚悟の詰まったお醤油をですね、皆さんに今後とも届けていけるように邁進していきたいなというふうに、改めて気が引き締まる思いでございました。本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今回は糸島市北井醤油の山上博さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。